今日はヨシュアです。ヨシュアの7章一言祈って始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日もここに書いてあることを理解できるようにどうかお助けください。御言葉を分かち合う私をどうぞあなたが助け、あなたの力で満たしてください。あなたの言葉を私を先頭に、ここにいる一人一人、またこれを聞く一人一人が、あなたの言葉を愛することができますように。あなたの言葉に対する愛を与えてください。あなたの御言葉に心を向ける、その心を与えてください。聞く耳を与えてください。ここにいる一人一人をあなたがお助けください。聖霊で私たちを満たして、御言葉を語り、また御言葉を聞き、理解できますように。今日もあなたを待ち望みますからしよう。どうぞ私たちの真ん中におられて、私たち一人一人にあなたが聖霊を通してお語りください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ヨシュア記の7章に行く前に、ヨシュアの6章、前回やったことを少しおさらいしておきます。でないとこの7章がよくわからないので。前回、ヨシュアの6章では、イスラエルの民がエリコの町を攻略するという、攻め取るということを学びました。で、神がそのヨシュアに対して、その、どういうふうにやりなさいという、その、戦略というか、どうやってそのエリコの町を落とすのかということを教えましたね。で、それどうやって戦うかっていうと、その1日に1回エリコの町の周りを回りなさいって、一言も発してはならないって。ただ角笛だけがプープーってなってるんですよ。1日に1回。で、それ6日間、1日に1回回ることを続けて、で、7日目には7回回りなさいって。そして神がそのヨシュアに今だっていうふうにそのゴーサインを送るので、そしたらヨシュアが、じゃあその時の声を上げなさいって。時の声をエイエイオーか、オーなのか、ワーなのかわからないですけど。その時の声とともに角笛を大きくなり、その吹き鳴らすと、エリコの町のその城壁が崩れたんですよね。そうやってそのイスラエルの民がエリコの町を攻略しました。ものすごい大勝利を得ました。それは神が戦ってくださったからです。イスラエルが強かったわけじゃないです。ですね。エリコの町に住んでた人たちの心はくじけてたんですよね。もう勇気もなかったんです。戦う気もなかったんです。その上、その自分たちが住んでるその町の城壁が崩れたんですよ。ドバドバドバって。ガラガラガラって。そうやってイスラエルの民はエリコの町を攻め取って勝利を得ました。そして、ヨシュアの7章です。今度は、この7章と8章では、その愛という町を攻め取ろうとするんですけど、負けるんですよ。イスラエルの民は。そのことについてです。一節。しかし、イスラエルの子らは、聖絶の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子、ザブディの子である、カルミの子、アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで、主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。イスラエルの民が負けますけど、そのザ理由がここにあります。罪を犯したからです、神に対して。聖絶のもの、もう全部その殺してしまいなさい、もしくは全部その神の宝物蔵に入れなさいって、あなたがそれをその手に触れてはいけないという。それをその手にしたんですよ、このアカンという人が。アカンことをしたんですよ。なので、イスラエルの民は、敗北することになります。負けることになります。でもその負けた理由、敗北した理由にいくつかあります。今日学びますけど。この罪を、神に対して罪を犯したっていうのがまず第一の理由です。でももうちょっと詳しく後でこの罪に関してはお話をします。2節から5節までお読みします。ヨシュアはエリコから人々をベテルの東、ベテアベンの近くにあるアイに使わすとき、その人々に次のように言った。登って行ってあの地を偵察してきなさい。そこで人々は登って行って愛を偵察した。彼らはヨシュアのもとに帰ってきて言った。民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから。民を全部やって骨折らせるようなことはしないでください。そこで民のうちおよそ3,000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。彼らっていうのはこのイスラエルの民です。 アイの人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリムまで追って、下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしなえ、水のようになった。でまず、ヨシアはエリコから偵察部隊を送ったんですね。そのベテアベンの近くにあるそのアイという町に送りました。でまあ、地理的なことを少し説明すると、ヨルダン川を越えてきたんですよね。イスラエルの民は。で一番最初にあったその町がエリコでした。エリコにはその二つの谷がこう通ってるんですよ。一つは、エルサレムに向かう谷です。今でもその谷に沿って、道があります。で、もう一つの谷、それも今でも道があります。それが、この、アイを通ってベテルという町に向かう谷。それがその自然の道になってるわけですよ。で、エルサレムまでは結構険しいんですよ。遠くて。だから、普通にそのエルサレムへの道っていうよりも、ベテルへの道をその通って、その愛を通ってベテルに行くっていう、その道を彼らは選択しました。だからその愛を次に攻めるっていうのは、地理的なその条件で理にかなってたわけですね。で、その愛を、愛という町をその攻めるに当たって、ヨシアは、まあ、いつものようにというか、その石膏、スパイを送り込みます。偵察部隊を。で、登って行って、あの地を偵察してきなさい。で、その偵察部隊が帰ってきて報告をします。民を全部行かせないでください。2,000〜3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから。民を全部やって骨折らせるようなことはしないでください。言い換えると、めっちゃ弱いですって。そんなん全部で登っていかなくても2,000〜3,000人ぐらいで行けますよって。これ8章に行くと、神が今度はそのイスラエルを導いて愛を打たせるんですけど、その時に神が連れてった勇士っていうの、勇士を選ばした時、選び出したその勇士の数っていうのは3万人なんですよ。そして最終的にはその3万人プラス、その戦う民全員で戦わしたんですよ、神は。3万人を先にその精鋭部隊を送って、そして民全体でその愛を攻め上ったんです。神はそうしたんです。でも彼らは、その偵察部隊は2,000〜3,000人ぐらいでいいですって言ったんです。民を全部登らせるなんて、そんな骨折り損のくたびれ儲けだから、やんなくていいっすよって、もうちょいですって。彼らのその報告の背後にあるものは何かっていうと、エリコで勝ちましたという自信です。敗北の原因の一つ、自信です。彼らには自信があったんです。あんな強大なエリコを私たちは落としたって。でもエリコでの大勝利は、彼らが戦ったとか、彼らが何か努力したわけではなくて、彼らがその神に従って、神が勝利を与えたものを、ただその手にポンって置かれた恵みじゃないですか。それを忘れたんですよ。あんな強大なエリコを私たちは攻め取ったのだから、弱っちい愛は余裕だって。余裕のよっちゃんだって。だから民のほんの一部だけでも簡単に攻略できるわって。彼らには自信があったんですよ。でも自信っていうのは、ちょっとしたことでガラガラガラって、いとも簡単に萎えてしないるんですよ。5節には、愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺したって書いてあります。その36人撃ち殺されただけで、彼らのその自信は崩れ去ったんですよ。3000人の中の36人っていうのは、まあ戦いで考えると少ない被害かもしれません。もちろん、一人一人のは、その命はものすごい尊いものですよ。でもその36人殺されただけで、パニックになるっていうことは、その地震が崩れる、地震がこの崩れ去って、しなしなってなってしまったということは、おそらく、彼らがエリコで戦った時は、誰一人死ななかったんですよ。きっとね。だから今回も、余裕で、3000人ぐらいで、誰も気づくことなく死ぬことなく、この小さな愛の街を、私たちは攻略することができるだろうという、地震に彼らは満ちてたんです。でも自信っていうのは、何か一つでも自分の思い通りにならなかった時に、それを足がかりにして ガラガラガラガラガラガラ崩れていくんです。それが地震です。世の中は、自信を持ちなさいって言うんですよ。大丈夫だからって。あなたにはやればできるからとかつって。でもやればできないことも、もう、たくさんあるんですよ。数えたらもう何日もかかっても、一生かかってもその、数えきれないぐらい私にはできないことがたくさんあるんですよ。頑張ったらできるって言われても頑張れないところってたくさんあるんですよ。自分の能力で、自分が持っているもので、自分が生まれ持ったもので、その環境の中で、どんなにもがいても、そこから上に上がれないというところは絶対にあります。ある程度は超えることができるでしょう。自信を失ってしまうんですよ。自信を持てって言われても、できないから。ちょっとしたことで、その自信が崩れるから。でも他に神に頼りなさいと言えないので、自信を持ちなさい、大丈夫、頑張りなさいっていうしかないんですよ。こんな裕福な日本で毎年3万人の人が自殺するんですよ。分かってる人だけの数です。未遂とか、分からない人たちとか、入ってないんですよ。自信を持ちなさいって育てられて、自信を持てないからですよ。そこに希望がないからですよ。自信っていうのは、少ししたことで、ガラガラガラガラって崩れていくんですよ。そこにその自分の存在価値を置いてしまったら危ういですよ。何かできるということで。私たちはイエス・キリストを離れては何一つできないって聖書に書いてあります。ヨハネの15章です。ヨハネの15章の4節と5節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。でも私たちは自分である程度できますって言いたいんですよ。あ、全部はできないですって。はい、全部はできません。でもこれだけはできますって言いたいんですよ。自分のその価値観の置き場所を、私は何かできる、私は何か持ってるっていうところに、その置くということがなんかもう身に染みついちゃってるんですよ。教会の中でも何々できる、何々を持っている、この人は素晴らしい。それが絶えないのはそのためですよ。イエス様がその例えの中でよくやったなって、忠実なしもべよ。あなたはわずかなものに忠実だったから大きなものを任せようとか、よくやった忠実なしもべよって。主人と共に喜んでくれって。そのよくやったっていうふうに私たち言われたいんですよ。私も言われたいです。でも、勘違いしがちなのは、よくやったっていうふうに神から言われるのは、私が何かできるから、私が何か神に対してやったから言われるわけではないんですよ。神がよくやったねって言ったのは何に対してよくやったかというと、よくやった忠実なしもべよなんですよ。どれだけ私たちが神に忠実になったかですよ。何をやったか、何ができたか、どんだけやったかっていうのは関係ないんですよ。何を持ってるかとも関係ないですよ。忠実に神に応答し続けるかどうかっていうのが、を神を見てるんですよ。そしてそもそも神にその忠実になるときに、神に従って何かするときに私たちの中からこれをやるぞというその力なんかないんですよ。これっぽっちも。毎回言いますけど、10秒あげます。隣の人をイエス・キリストが十字架にかかって私たちを愛したように隣の人を愛してみてくださいって。10秒間どうぞ。1、2、3。その愛がないんですよ。まず。愛そうにも。その時点でアウトなんですよ。それを罪って言うんですよ。私たちには何にもできないですよ。神がやってほしいって願ってることを何一つできないんですよ。でもできないって認めるものはなんかその自分のプライドが許さないんですよ。できないって言っていいのか、いやいや、できないとかじゃなくて少しはできます。パウロは第二コリントの11章の30節で、これも開けなくていいです。どうしてもその誇らないといけないんであれば、私は自分の弱さを誇りますって言ったんですよ。どうしても誇らないといけないんだったら、私は自分の弱さを誇ります。自分は何もできないということを誇るって面白いですね。なぜ自分が何もできないということを誇れるかというと、 自分が何もできないということが分かると、神に助けてくれって言うからですよ。神に助けてくださいって叫ぶと、神が助け、私はその力を得るから、神に従順に、神に従う、神がやってほしいことをする力によって、それを成し遂げられるんですよ。キリストにあって。だから、自分の弱さを誇れと言うんだったら何かを。自分の弱さを誇りましょうってパウロは言ったんです。何もできないということを誇りとする。何もできないからこそ神に頼るんだって。じゃあそのクリスチャンとしてその自信というかその私は何もできないと言ってその全てを何もできないかというとそうでもないんですよ。神に従うこと、神に忠実になること、何もできないって、じゃあ私は何もできないよと言って、その開き直って私は何もできません。はい、何もしませんっていうふうにするわけじゃないんですよ。フィリピの4章の13節には、同じパウロがこう言ってます。フィリピの4章13節。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるって。私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるって。神は私の力、私の岩、私の砦なんですよ。神にとって不可能なことは一つもありません。神が目に見えるものも、目に見えないものも、すべてを創造されたんですよね。その力を持っておられるんですよ、その権威も。私の力ではなく、神の力で神に従うんですよ。私の力で従おうとしたら無理です。私の力で人を愛そう、神を愛そうとしても無理です。私にはそんな力がないし、私にはそんな愛がないからです。でも私は弱いけども、神は強いんですよ。私には力がないんだけども、神には力があるんですよ。だからこそ私たちは神に頼れるんですよ。頼るんですよ。じゃないと何にもできないから。頼っていいよって。親が子供に言うように。この地上で一番素晴らしい親でも叶わないんですよ。神には。求めたら与えるって。叩いたら開くって。その前に探したら見つけるって。そして叩いたら開くって。私のもとに来なさいって。必要なものを何でも与えようって。神が言ってくださるんですよ。私が敗北するときは、自分により頼むとき、自分のその自信に立つときですよ。この程度ならっつって、神により頼まないときに負けるんですよ。この人に対してだったら私は負けないって。あの人も強いけど私も強いみたいな。この人に対しては強く出れる。だから私は大丈夫みたいな。でも自分より強い人に来たら、ああとか助けてくださいとかって言うんですよ。でも本来、人と人とその関わるときに、愛します、愛しなさいって言われたらその愛なんてないんじゃないんですか？誰に対しても。誰かにその使えようとするときにその使える力ってないんじゃないんですか？でもある人のときに、ある人に対してはなんか自分はものすごく弱く感じて、その祈るんだけども、求めるんだけども、神に頼って助けてくださいって言うんだけども、ある人たちに対してはなんか祈らなかったりするんですよ。私この人に対しては大丈夫って。自然にしててもこの人のことは愛せるって。そんなことないですよ。自分のその自信により頼もうとするときに私たち負けますよ。このくらいの問題だったら私自分で頑張ります。神様、天国のね、クーラーの効いたいいところでちょっと休んでてくださいって。私大丈夫ですか？これだったら私できます。このぐらい、この程度の問題だったら私頑張ります。もうちょっと頑張ったら、この金銭的な問題も大丈夫ですか？もうちょっと頑張ったら、この人との人間関係も私大丈夫ですから。もう少し我慢できますから。どこにも大丈夫なことないんですよ。祈らないと。求めないと。神に頼らないと負けますよ。また過去に目を向けて、今に、またその未来に次に目を向けないときに私たち負けますよ。あのときにこんな大勝利を得たんだから、私は今回大丈夫なはずだとかって言って、神に頼らないで自分で行ったりすると負けるんです。全く同じシチュエーションで、全く同じそのタイプの人とか、同じ問題を抱えたときに、あの時大丈夫だったから、同じようにやればいいやって、よっしゃ行くぞってやると、負けるんですよ。失敗するんですよ。うまくいかないんですよ。こんなことが自分を通して起こったんだから、もう大丈夫って。次同じことが起こったら大丈夫、私大丈夫みたいな。で、神が全てをおやりになったんじゃないんですか、私たちを通して。 神が私たちに力を与えたんじゃないんですか。だから大丈夫だったんです。今回もまた次も、なぜ私たちが大丈夫というふうに言えるかというと、神により頼むからですよ。私がクリアして、もうこのレベルを超えてるからとか、そんなんじゃないんですよ。神が私を助けてくださったから、また神が私を助けてくださるから、これからも神が私たちと共にいて私を助けてくださるから、次も、今も大丈夫だし、次も大丈夫なんですよ。神が助けるからです。私が強くなったんじゃないんですよ。神が助けるからです。過去も、今も、未来も、その次も。神が助けるから大丈夫なんですよ。自分が強くなったっていうふうに勘違いしない方がいいですよ。もう一つ。敗北の理由。今読んだところで。ヨシアは、神の助言に頼らなかったんですよ。エリコを攻略した時には、神の助言を聞いて、神がこうしなさいというふうに言った通りのことをしたんですよ。バカバカしく思ったかもしれないですよ。だって、攻めに行く街をぐるぐる回るだけなんですよ。それでもやったんですよ。神を信頼して。でも今回、ヨシアは、神の助言に頼らないで、ヨシュアが自分でその送り出した偵察部隊の報告、その助言を頼りとしたんですよ。愛っていうのはめっちゃ弱いよ。ちっちゃいその町でしたって。うちらのその2,000〜3,000人ぐらい送ってしまえば、もう余裕で攻め取れますって。余裕だから大丈夫っすよって。民全体にその骨を折らせる、そんな苦労をする必要ないっすよって。もう余裕っすから大丈夫っすよって。行きましょうよって。ヨシュアさん。ヨシュアはここで神の助言を求めなかったんです。偵察部隊の報告を頼りとして、人の助言に頼ったんですよ。神のじゃなくて。私たちもそういう傾向にあります。なんか知らないけど神に求めないんですよ。その前になんか目の前の人とか周りの人たちに、これどうしたら方がいいとか言うんですよ。こういう問題抱えてるんだけど、これどうしたらいいかなとか。いろんなそのカウンセラーとかいますよ。すべて悪いと言いません。そういうふうに言ってるつもりじゃないです。でも、私たちが頼るべきは、私たちがその助言を聞くべきは人ではなくて神なんじゃないんでしょうか。何々の専門家とか、何々大先生とか、そういう人に弱いんです。その人のそのキャリアとか、その肩書きとかに、私たち、おーとか、とかっていうふうに、そういうその、リアクションしやすいんですよ。その人に、おーとかって、じゃあこの人の言うことを聞こう。この人はこんなことをしてきたんだから、この人はこういう人だから私はこの人を聞こうって、私たちが、この人のことは絶対間違いないからとかって言って、その人に頼るんですよ。神の助言に頼らないと負けます。エリコでの、さっきも言いました、大勝利っていうのはヨシュアが神の助言に頼って、人の助言ではなく神の助言に頼ったからです。そしてそれに従ったからです。イザヤの9章の6節にこう書いてあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。不思議な、wonderful、素敵な、素晴らしい助言者だって私たちに対する。カウンセラーですよ。英語だとカウンセラーです。助言者っていうのは。イエス・キリストが、また神が、一番の助言者なんですよ、私たちに対して。私たち神に聞くべきですよ。何をしたらいいでしょうかって。人にではなく。人に相談するなんとは言いません。特に私たちが相談すべきは、このキリストにある兄弟姉妹ですよ。だからフェロシップが、その交わりが必要なんですよ。何か問題抱えてたら、行った方がいいですよ。一人で悶々と抱えるんじゃなくて。私は、牧師として、多くのその質問というか、助言を求められる立場にあります。私が偉いとかじゃないんですよ。その役割として、牧師だから。その、養う。で、世話をする。そういう意味で。その時に、なんかこう、助言を求められると、私の肉は嬉しいんですよ。こうどうしたらいいでしょうかって言ったら、その肉がホクホクしようとするんですよ。おー、自分ってちょっと偉くなったのかな、とか。教えてあげようか、とか、これはね、とかって言いたくなるんですよ。頼られるのは嬉しいですよ、肉は。でもそこで、自分が頼られたからといって、自分の人生経験とか、自分のうんちくとか、自分の眼ちくで、その人に、こうしなさいよ、っていうふうに言ったら、もうアウトですよ。その人のためにならないんですよ。助言を求めてきた人たちに対して、 どうしたらその人の良いように、その人のためになるかというと、何をしたら、イエス・キリストを指し示すんですよ。一番最善のその助言者のことを指し示すんですよ。私は知りませんって、私はこう思うけどどうかなって、霊的なことでどうしたらこの人を愛せるでしょう、どうしたらこの人を許せるでしょう、そうやって聞いて、その助言を求められたときに、あ、こうした方がいいよとかつって、そのもう、私はこうだったから、私の場合はこうだったよって。だからこうしたらいいんじゃない?私の場合はもう面と向かってね、腹割ってごめんなさいとかって言ったんですよって。だからあなたもその ごめんなさいって言ったらなんか気持ちがスッキリして、だからごめんなさいって言えたんだよねとか。だからあなたもその人の前に行ってごめんなさいって言うべきじゃない?とか。こうしなさいよとかっていうのは、まずいですよ。一人として、同じパターンとかそういうのはないんですもん。人それぞれ違うんですもん。自分のパーソナリティ、自分の、個性とかも、自分の持ってる性質も全部違うんですもん。だから、どうしたらいいですかって、愛するには。どうしたら神に従えるんですか、そういう霊的なことで、質問された時に、助言を求められた時には、御言葉にはこう書いてありますよって。聖書にはこう書いてあるよって。だからそうしたらいいんじゃないですかねって。問題を分かち合ってもらって、御言葉を指し示して祈るんですよ。あとは。だって私たちにそれを解決する力も、永遠の視点からして何が本当に正しいかっていう答えも持ってないんですもん。だから本当に神に助けを求めるということを一緒にすればいいんですよ。助言を求められたら。私には答えなんかないです。そんな、私に相談されても困るとか、だから相談しないでとかじゃなくて、私には分からないって。でも神をご存知だから一緒に祈りましょうって。それできるじゃないですか。ビブリカルカウンセリングっていうのがあるんですよ。聖書に基づいて、聖書的な助言っていう。それをしていきたいですよ、私たち、この教会では。自分の人生経験を語るんじゃなくて。自分の経験に基づいたことで、語るんではなくて。御言葉に基づいて、聖書を開いて、ここに書いてあって、イエス・キリストを指し示して、じゃあ一緒に神に頼るために祈ろうって。神の助言を求めて祈ろうって。そういうのを見たいです、いろんなところで。私たちのこのフェローシップ、私たちの交わりの中で。ヨシュア記の7章、6節。15節まで読みます。ヨシュアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に、主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシュアは言った。ああ、神、主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったのです。ああ、主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた。今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて、私たちを攻め囲み、私たちの名を力立ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。主はヨシュアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖絶のものの中から取り、盗み、偽って、それを自分たちのものの中に入れさえした。だからイスラエル人は、敵の前に立つことができず、敵に背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。立て、民を清めよ、そして言え。あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神、主がこう仰せられるからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖絶のものがある。あなた方がその聖絶のものをあなた方のうちから覗き去るまで敵の前に立つことはできない。明日の朝、あなた方は部族ごとに進み出なければならない。主がくじで取り分ける部族は種族ごとに進み出て、主が取り分ける種族は家族ごとに進み出て、主が取り分ける家族は男一人一人進み出なければならない。その聖絶のものを持っている者が取り分けられたなら、そのものは、所有物全部と一緒に火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破り、イスラエルの中で地獄になることをしたからである。敗北の理由、その3。その1、神に頼らない。その2、神の助言を求めない。その3、神に祈らないからです。ヨシュアは長老たちと一緒に嘆いて神に訴えたんですよ。 なぜ私たちを滅ぼそうとするんですか？ヨルダン川を渡らせたのに、エモリ人の手に私たちを渡すためですか？って嘆いたんです。そうなんだったら、ヨルダン川の向こう側にいればよかったって。で、また嘆いたんですよ。カナン人や他の民がイスラエルが愛に負けたっていうことを聞いて、私たちに敵対して立ち上がりますって。その私たちが負けたっていうことを聞いて、私たちを取り囲んで、私たちがもうその、ことごとくやられますって。私たちの中力はその断たれてしまいますって嘆いたんです。そしてまた、こうも嘆いたんです。あなたの大いなる皆のために何をなさろうとして、何をなさろうとするのですかって。今更何ができますかって。負けてしまった今更。ヨシアはそのイスラエルの長老たちと一緒に嘆いたんです。神はそのヨシアに対して何て言ったかっていうと、立てって言ったんです。立てって。あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。で、ひれ伏すと立つと逆ですよね。で、やめなさいよって。何してんじゃって。で、その後ですぐ、なぜイスラエルの民が負けたか敗北したかという理由をヨシアに教えたんです。そしてそれを取り除く方法も教えたんです。立ちなさいって言ったのは、なぜそのようにひれ伏すのかって言ったのは、なんで嘆くのか、なんで今更私に祈るのかって言ったのは、ヨシアに対する叱責ですよ。なぜ今祈って、行く前に祈らなかったのか。ヨシアが、その、祈らなかったことに対して、神は叱責したんです。祈ってさえいれば、敗北はなかったんですよ。祈ってさえいれば、今、ここで祈って、神が教えてくれたみたいに、神は、イスラエルに罪があるぞっていうことを示したはずなんですよ。祈ってさえいれば、それを特定し、どのように取り除くかっていうことも教えられてたはずなんですよ。祈ってさえいれば、このヨシアの七章っていうのはないんですよ。イスラエルの民が負けたっていう、その記述はなかったはずなんです。でもヨシアが祈らなかったので、イスラエルの中に罪があるということを知らないで、ヨシアが祈らなかったので、それを特定できないで、除く方法も知らないで行ったんですよ。ヨシアが祈らなかったので、このヨシアの七章が存在し、ヨシアが祈らなかったので、イスラエルの民は愛に対して負けたんですよ。だからまず祈るべきなんですよ、私たち。たくさんの問題を抱えている人がいて、それで、ああ、もうこんな私、どうしたらいいかわかりませんとか、これは試してみたの、うん、試しました。あれは試してみましたか、うん、試しました。じゃあこれはどう、あれはどう、私は全部試しました。ところで祈ってみた？とか、え？祈ってないです。そういうことでたくさんありましたよ。私の人生の中で。え、祈るって何すか？すべてを試した上で、自分で頑張って頑張って頑張って頑張って頑張って全部試した上で、一番最後に最終手段として祈るっていうのはナンセンスですよ。そんなもったいないことしない方がいいですよ。なんて、っていうことは、今自分がやってきたこのすべての努力を、主よどうぞ、これまで私はこれだけの努力をしました。だからあなたがこれを使ってくださいますよね、使いなさいよって言ってるのと同じですよ。私はこれらすべてのことをやってきました。主よどうぞ祝福してくださいって。神がそれをやってほしいかもわからないのにやったんですよ。それに対して祝福しなさいっていうのは、その、主人が、その、奴隷に対して祝福しなさいって言ってるのと同じですよ。私たちの主人は神であって、私たちはその、しもべなんじゃないんでしょうか。神が司令塔ですよ。祈りは最終手段ではなく、もう他にすることがないから祈るとかっていう、そういう最終手段ではなく、こんな言葉ないですけど、最初手段ですよ。一番最初にするべきことですよ。祈るのは。うまくいかなくなったら祈るんではないんですよ。うまくいくために、すべてやる前に、何かをする前に祈るんですよ。うまくいかなくなったから祈るんじゃなくて、うまくいくために何かを始める、何かをやる前に祈るんです。最初に行う最初手段です。最終手段じゃないです。祈るから、祈りの中で神がその導きを与え、力を与え、愛を与え、もうすでに勝利を得て、それを信じて、前進して、その勝利を得るんですよ。前進してうまくいくんですよ、物事が。私たち一歩踏み出す前に神が力を与え、勝利を与えるからですよ。だから一歩踏み出したら勝つに決まってるじゃないですか。エリコと一緒ですよ。 勝利を先に与え、一歩踏み出したから勝利を得たんですよ。私たち戦って勝利を得るんではなく、勝利をその受け取りに行くために一歩踏み出すんですよ。私たちの戦いは祈りの中ですよ。主を助けてください。そしてその勝利を信仰で受け取るんですよ。祈って、その勝利、神のプランであったり、神の計画や神の力や神の導きっていうのを得て、あとは信仰で一歩踏み出して戦いに行って勝利をもらってくるんですよ。勝利を取りに行くだけです。戦って勝利しに行くんじゃなくて、先に祈るんですよ。そして一歩踏み出して勝利を得るんですよ。まず祈るべきです。祈りの価値っていうのは、皆さんの中でどのくらいのものがありますか？イザヤの59章、1節と2節。イザヤの59章の1節と2節、こう書いてあります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。その私たちの罪や私たちの咎っていうのが、私たちとその神との仕切りになるんですって。で、神にその、いくら求めても、私たちの中に悔い改めてないその罪っていうのがあるんであれば、神が示してる。習慣的に行っている私たちの罪があるんであれば、悔い改めてないものが。それが仕切りになるんですよ。で、どんなに私たちが叫んでも、神のところに届かないんです。神が弱いんじゃないんですよ。神がその手が短いんじゃないんですよ。私たちを助けてくださらないのは神が。私たちの中に咎があって罪があるからですよ。罪や咎は私と神との仕切りになるんですよ。じゃあなんで私たち今イエス、その祈って、神に私たちの願いを聞いてくださることができ、神に聞いてくださるということが許されているんですか？イエス・キリストが十字架で死んで、あがなってくださったからですよ。でしょ？ということは、イエス・キリストが私たちの罪をあがなって、私たちの代わりに死んでくださった、呪われたものとなってくださった。それが十字架の意味でももちろんありますよ。それと同時に、私たちがあがなわれて、神から正しい義と認められて、神に求めたら神が聞いてくださるというためにも、イエス・キリストは十字架で苦しんで死なれたんです。私たちが神に対して祈れるように、私たちが助けてくださいっていう時に、神が私たちの声を聞いてくださるために、私たちの中に罪や咎があったら、神に聞かれないから、神に届かないから、それをなくして私たちの叫びが神に届くように、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。祈りってそんなものなんですよ。イエス・キリストが命を懸けて私たちに与えてくださったものなんですよ。特権ってよく言いますけど、特別な権利。祈りってそんなぐらいの、そのイエス・キリストが命を懸けたほどの価値のあるものなんですよ。祈りって。私たち、祈りの価値はあまりにも低く過小評価しすぎる傾向にないでしょうか？私はあります。恥ずかしいことながら。私は祈ることしかできないから。すべてのことを頑張ってやって、最後に祈る。私たちはおまけとして祈りが与えられてるんじゃないんですよ。大胆に求めなさいって。恵みの御座に近づいてきなさいって。イエス・キリストが命をかけてこの祈りというものに意味をその与えてくださったんですよ。イエス・キリストが十字架で死んでくだされなければ、私たちの罪は残り、咎が残り、どんだけ神に叫んでも、どんだけ神に祈っても、どんだけ神に何かやっても、私たちの声は神に届かないんですよ。でも私たちの声が神に届くように、イエス・キリストがご自分の命を犠牲として払ってくださったんです。それほどのもんです、祈りは。イエス・キリストは十字架で私の罪をあがなって、私が罪を悔い改めて許されるために死んでくださったんですよ。その上で、私がキリストの御名によって祈って、神から恵みによって良いものを受け取るために死んでくださったんです。敗北の理由、祈らないからです。16節から最後26節まで。そこでヨシアは翌朝早くイスラエルを部族ごとに進み出させた。するとユダの部族がくじで取り分けられた。ユダの氏族を進み出させると、ゼラフ人の氏族が取られた。ゼラフ人の氏族を男一人一人進み出させると、ザブディが取られた。ザブディの家族を男一人一人進み出させると、ユダの部族のゼラフの子 ザブディの子、カルミの子のアカンが取られた。そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神、主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。そこでヨシアが使いたちを使わした。彼らは天幕に走っていった。そして見よ、それらが彼の天幕に隠してあって、銀はその下にあった。彼らはそれらを天幕の中から取り出して、ヨシュアと全イスラエル人のところに持ってきた。彼らはそれらを主の前に置いた。ヨシュアは全イスラエルと共にゼラフの子アカンと、銀や街灯、金の延べ棒、および彼の息子、娘、牛、ロバ、羊、天幕、それに彼の所有物全部を取ってアコルの谷へ連れて行った。そこでヨシュアは言った。なぜあなたは私たちに災いをもたらしたのか。主は今日あなたに災いをもたらされる。全イスラエルは彼を石で打ち殺し、彼らのものを火で焼き、それらに石を投げつけた。こうして彼らは、アカンの上に大きな石くれの山を積み上げた。今日もそのままである。そこで、主は燃える怒りをやめられた。そういうわけで、そのところの名は、アコル、災いをもたらすという意味ですね、の谷と呼ばれた。今日もそうである。敗北の理由、その4。まあ一番の大きな理由ですけど、罪ですよ。前回、ヨシュアの6章の18節と19節で、神はヨシュアを通してイスラエルのためにこう言いました。あなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取って、イスラエルの宿営を聖絶のものとし、これに災いをもたらさないためである。もう全部そのなくさないといけないものを自分の中に置くと、自分がその聖絶、殺されるもの、取られるもの、捨てられるものになるよって。だから、聖絶のものに手を出してはいけないって。19節。ただし、銀、金、および聖堂の器、鉄の器、すべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。エリコにその攻めた時に、エリコを取った時に、この命令がありました。でもこのアカンは、この神の命令を無視したんです。聖絶のものをいくらか取って自分のものとしたんですよ。彼だけが罰せられればいいのにね。でもイスラエル全体のものとなったんですよ。その罪、罰は。一人の人の罪がイスラエル全体に影響を及ぼします。つまりイスラエルが負けたんですよね。しかもその36人の人たちの命が失われたんですよ。彼一人の罪によって。罪っていうのは、癌みたいなもので、その一人だけではとどまらないんです。自分の周りにも影響が及ぶんですよ。だって、神とのその関係が正しくないがゆえに罪があると、神との関係は正しくなくなりますから。そうするとその人との関係が悪くなるんですよ。自分っていうその自分がいて、神がその愛するんだとかってそういうのを全部無視して、その自分がやりたいように自分がその赴くままに自分の欲を満足させるためにっていうふうにやってると、周りの人たちに対してもその愛するとか、良くするとか、その恵みとか、そういうのをだってやらなくなるんですもん。自分が神に従わないと。そうすると、その自分の肉でグッてそのやられた相手は、その向こうもその肉が刺激されてグッてその肉でその戦わないといけなくなるんですよ。あなたに対して、私に対して。だから相手の肉を引き出しちゃうんですよ。自分の肉をボンって出すと。そうやって相手にも影響を与えるんですよ。神との関係が正しくないから愛さなくなるんですよ。その人の成長のために使えようなんてそんな思いがなくなるんですよ。むしろその自分がこの自分の欲を満足させるっていうことをやってると、それを、ああ、これって楽しいんだね。これってなんか気持ちいいんだね。これってなんかいいよね。この感じ、いい感じだよねっていうのをその肉を満足させることをその宣伝するんですよ。こうすると楽しいよ、こうするといいよ、めっちゃ満足するよ、肉がホクホクするよっていうのを、その自分が肉に生きてると、それで周りの人たちにも宣伝してることになるんですよ。それで自分の知らないところで、私たちの周りの人たちに対して、肉に生きることを励ましてるんですよ。罪を犯すっていう、罪をずっと持ち続けるっていうのはそういうもんです。 そして神の栄光には手を触れないように気をつけなければならないですよ。金とか銀とか、鉄の器や、その、器というのは、神がその宝物蔵に入れなさいって、神がその栄光を取るために、自分のその宝物蔵に入れなさいって言ったものですよ。それをアカンは取ったんですよ。アカンは分取りも、その、聖絶のものを見て、美しいものを見て欲しいって思ったんですよ。私たちの肉はいつも賞賛を受けたいんですよ。素晴らしいって。よくやったねって。頑張ったねって。偉いねって。やったーって。賞賛を受けたいんですよ。でも私たちその賞賛っていうのは、全部神に返すべきなんですよ。私じゃないですって。千代さんなんか、本当に あなたを通して愛を感じるわとかって言われたら、でしょって私、愛、もう、慈しみ深くて恵み深いでしょ私って。愛に満ちてるでしょとかって言い始めたら多分、なんかその辺の蚊とかに刺されて僕死にますよ。ヘロデがそんなだったみたい。神からのものでないものなんて一つも私にはないんですよ。皆さんにはありますか？これは自分でやったって。自分がその家族に生まれてなければ、自分がその状況に生まれてなければ、自分はこういうキャリアを積んでなければ、自分がそこにいなければ、そのもの何一つとしてあなたのものだったんじゃ、あなたのものじゃなかったはずですよ。私のものじゃなかったはずですよ。私がそのジャングルの奥深くに生まれたとしたら、今ここに着ているこの服でさえ、その自分が持っているものでさえ、何一つ私のものではないですよ。私が学んできたことも、自分でその努力して得たことでさえも、自分が置かれている状況でなければ、全く別のものとなってたはずですよ。全部神が与えてくださったものですよ。だから、神に返すべき賞賛というのを全て返すべきですよ。これは私じゃないんだって。神なんだって。ヨハネの17章の10節には、イエス様がこう言ってます。自分に言いつけられたことをみんなしてしまったら、だからあなたすごいねとかって言われたんだったら、こう言いなさいって。私は役に立たないしもべですって。なすべきことをしただけですって。別に賞賛に値するわけじゃないですって。ただ、やってねって言われたことをやっただけだって。私を雇ってくださる。私に力を与えてくださる。私にチャンスを与えてくださる。私の主人、神がすごいんです。またこのアカンを通して学べることがあります。罪は隠し通せないということです。人の目はごまかせます。いくらでも。いくらでも。私も、牧師の息子として生まれました。教会で育ちました。私にごまかされた人、私に騙された人いっぱいいるでしょう。私が素晴らしいクリスチャンだと思ってた人いますか？いますでしょう？手を挙げてとは言いませんよ。私、二十歳になるまで、そこから後も、その、紆余曲折ありましたけど、イエス・キリストの命も信じてなかったんですよ。本当に愚かな者だったんですよ。クリスチャンホームに生まれるってことはものすごい祝福ですよ。でも、思いっきり無駄にしてたんですよ。でも、自分はクリスチャンですみたいなその雰囲気をその醸し出して、みんなからなんかこの賞賛を受けるに値する価値のあるものですよっていうふうに生きてたんですよ、私。愚かなことに。自分の親でさえも、私はごまかすことできましたよ、ずっと。私ある時決めたんですもん。もう神に従うことやめようって。高校生の時。その中でも私ごまかしてましたよ、ずっと。教会に行くみたいな感じで。でもありがたいことに、神は恵みによって憐れんでくださって私をイエス・キリストに出会わせてくださったんですよ。いろんな人たちを通して。私がごまかしてしまってた人たちを通してさえ、神は私をイエス・キリストに出会わせてくださったんですよ。ありがたいことに。人の目はごまかせても、神の目は絶対にごまかせません。ヘブルの4章12節13節こう書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので、神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのです。神の前に立つ時は来るんですよ、いつか。ヘブルの9章の27節に書いてあります。人は一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まってるって。必ず神の前に誰でも立つんです。イエス・キリストを信じてない人も信じてる人も誰であれ立つんです。そしてその神の前で弁明するんです。自分がどうやって生きたかっていうこと。 イエス・キリストを信じたか、信じてないのか。その時に知らなかったはないんですよ。最終的に帳尻が合う時が来ます。この地上でその地上での生活、罪にまみれて過ごしたとしても幸せって映ることはあります。自分の目も人の目もごまかすことはいくらでもできます。でも神の目はごまかすことはできないです。どんなにこの地上幸せでも次の世界永遠ですから。せいぜい生きて120年ですよ。120年間ものすごい幸せなその一生を送るのと、120年がもうなんか、なんて言っていいかわかんないですよ。アメーバのなんか、涙ぐらいの大きさもない、120年を永遠の視点からして、自分の好きなように、自分がこれが幸せだというふうに生きるのと、この宇宙にも入りきれないぐらいの永遠の時間を神と共に幸せに神の国で生きるのとどっちがいいかってことです。私は後者を選びたい。どうせ帳尻が合うんであれば。たとえこの120年長く生きてもそんなに生きれないでしょうけど私は。苦しいのが少しあったとしても。他の人と比べて何かこれがなかったとしても。私は神にあって生きたいですよ。アカンは自分のその罪のゆえに律法によって石に投げられて殺されましたよ。罪告白したのにね。でも私たちは恵みの時代に生きてるんですよ。ありがたいことに。イエス・キリストの十字架の後に生きてるということは恵みの時に生きてるんですよ、私たち。だから私たちは律法に沿って石で打たれることはないんですよ。ありがたいことに。なぜかというと、その罪のために私が悪いから、その悪いもののために、その悪い罪、その咎のために、イエス・キリストが十字架で死んでくださったんです。私が受けるべき、石が投げられるべきその罰は、イエス・キリストが受けたんです。私がその死罪に当たるべき、その罰は、イエス・キリストが受けたんです。私が受けるべき呪いは、イエス・キリストが受けたんです。私が行くべき地獄には、イエス・キリストが行ってくれたんですよ、3日間。私が裁かれて、裁かれるべきその裁きっていうのはイエス・キリストが受けてくださったんですよ。だから私は裁かれないし、私は呪われないし、私は石を投げて殺されることもないんですよ。イエス・キリストを信じるすべての人がこの恵みに預かれるんですよ。罪は隠し通せません。だから早く行った方がいいですよ。私には罪がありますって。神が言ってるみたいに愛せませんって。神を求める思いもないですって。でもどうか助けてくださいって。それが罪だってことは分かりましたって。それを許してくださいってイエス・キリストに言って。イエス・キリストの命がかかったその贖いの技。イエス・キリストの命をかけて許されない罪っていうのは何一つありません。何一つです。どんな罪を犯してたとしてもイエス・キリストの血によって現れない、贖われない罪は一つもありません。そう聖書が言ってます。だから全員に対して言われるんですよ。イエス・キリストを信じて、悔い改めて、神に従っていきましょうって。この地上での生活っていうのは、しんどいこといっぱいあります。でも神は、勝利を与えたいんですよ。私たちの生活を通して。私たちに力を与え、導きを与え、神のその計画を明らかにして、前進させたいんですよ。愛の実を結ばせたいんですよ。けども私たち負ける時があるんですよ。その時にはチェックする必要がありますよ。自分のその自信に溢れて、行動してないかなって。神に頼るんじゃなくて人に頼ってないかなって。ちゃんと祈ったかな。そして私と神の間にその仕切りとなってしまっているその罪はないかなって。悔い改めてないものはないんだろうか。もうそれが示されたら祈るまでですよ。あ、これが悪かったって。ちょっとどうぞ許してください。そして神との関係をつけた上で、神に従うんですよ。そしたら必ず、それがエリコだろうと何だろうと、勝利を与えるんですよ。8章までは今日行きませんでしたけど、来週8章を読みましょう。最後になります。天の神のお父さん、あなたが私たちに対して、たくさんの祝福を持って、また多くのその勝利によって、この地上での生活を歩ませようとしてくださっていることを心から感謝します。でも本当に、 自分で思うに愚かなことに、自信によって、またあなたにでは、あなたの助言ではなく人の助言に従うことによって、またあなたに頼らないで、またあなたに祈らないで、またその自分の罪を脇に置いて、まあ、自分の罪は罪、自分のやりたいことはやりたいこと、その上であなたに従いますみたいな、そういうことをすることによって、たくさんの苦しみや、その、めんどくさいことに、自分が巻き込まれたり、人を巻き込んだりしてしまって、います。どうぞ憐れんでください。お助けください。あなたが与えようとしておられるその勝利をいつも、受け取ることができますように。自信ではなくて、あなたを信頼して、進んでいけますように。自分の自信の上に、その、立つんではなくて、あなたを信じるその信仰の上に立てますように。人の助言ではなく、あなたに助言を求めて進んでいけますように。人に頼るのではなく、あなたに頼っていけますように。頑張って頑張って、自分で頑張ってみてやるんではなくて、まずあなたに祈って、あなたから勝利をもらって前進できますように。また何よりも、自分の内側にあるその罪をどうぞ聖霊によって示し続けてください。そしてその聖霊が教えてくださる、これはまずかったな、これはまずいよというその声に、私たちが耳を傾けて、悔い改めるべきことを悔い改めて、ああ、このことをまずかったですって、どうか許してください。そうやってあなたの前に悔い改めて、罪を許してもらって、あなたとの関係をいつも正常に保っていられますように、お助けください。お願いします。そして毎日の生活の中で、いつもそのあなたが与えてくださるその勝利によって、前に進んでいけますように、どうぞ導きを与えてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。